Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。春になるとね、メイクを新しくしたくなったり、お洋服も新しくしたくなったりっていうのがあると思うんですけども、その表面的な色物のお化粧とかではなくて、基礎化粧品って皆さんきちんと考えて選んでいますでしょうか。年々ちょっと肌に合わないなとか思いながらも惰性で使ってたりっていうことがあるかもしれないんですけども、きっと今日お届けするお話は、毎日お肌につける基礎化粧品のことを考え直すきっかけになるかなと思います。で、今日はね、4月の1週目ですので、前半はラジオアロマ講座をお届けするんですが、精油のね、神聖ラベンダーとかっていう、その神聖ですと標準化する作業、そして偽は偽物、この3つをテーマにちょっと精油のことを考えていきたいなと思います。そして後半は先ほど言った基礎のお化粧品のところのお話ですね。ボタニカルファクトリーを訪問した時の音源をお送りしていきたいと思います。この後スタートです。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、今日のラジオアロマ講座は、精油の神聖、標準化、偽をテーマに取り上げます。ちょっとね、難しいテーマなんですけれども、実は私今精油のヒーリングインテリジェンスという本を読んでるんですね。で、まあ、アロマセラピーをやっていると、その精油、偽物は良くないよとか、きちんと学名の書いてあるものを選びましょうとかっていうことを勉強するんですけども、その、まあ、偽物こう公表せずに黙って違う精油を混ぜたり合成のものを入れたりっていうのは、良くないことですよね。やってはいけないこととしてやっぱりすごく言われてるんですけれども、実は標準化という作業があるんですね。で、これは消費者側もやっぱり精油、自然のものとは言いながらも一定の成分であることを望む、そういう傾向があって、そのために調整をかけているものです。で、これはきちんと調整をしてますよということを謳っているので、ギワとは違うんですけれども、例えばラベンダーでも酢酸リナリルの量を一定値以上に保つような加工をしてたりっていうことがあるんですね。これはしてますよと言っているので、嘘をついてるわけではないんですけども、その植物がね、その環境で生きていくために作り上げた成分構成の調和をやっぱり乱してしまうんですよね。で、植物が本来持っている作用がやっぱり弱くなるんじゃないかっていう、そういうことがこの本には書いてあります。で、逆にその作用が弱くなったりとか、 何かの成分を調整することで他の成分の刺激が強く出すぎてしまったりとかっていう危険性があるということです。で、自然の精油からこう取り出された単離された成分をある植物と全く同じになるようにね、再構成して作り上げたものから成分分析をかけると全く同じ成分分析結果になるものでも、不思議なことにやっぱりその精油の持つ特徴っていうのは異なるそうです。で、最近ね、私がやってるブランドの香りとでもハーブの精油取り扱うことが増えてきてるんですけども、日本国内で取れてるものはもう作ってそのまんま出しているので、ロットごとに香りが大きく違ったりするんですけども、日本産の精油の方がやっぱりしっくりくるとか香りが柔らかいって言われることが多いんですけども、それは日本人だから日本の土地で取れたものがやっぱり体に合うっていう人道無理の考え方に加えて、何の操作もされていないその植物が持つそのまんまの成分で構成されている精油だからなのかもしれません。で、もちろん精油を蒸留、植物を蒸留する過程でもこの成分の構成は乱れたりもしますし、ハーブはこの精油成分だけではない水溶性の香りの成分とか食物繊維とかカロテノイドとかいろんなものを持っているので、やっぱり精油だけで何かをね、完結させるっていうのは難しいのかもしれないんですけれども、精油を選ぶときやっぱりある一定の香り、安定した香りっていうものを求めるっていうことと、何も加工されてない植物が作ったそのままのものを使うっていうこととのこの狭間、すごくジャッジが難しいのかもしれないななんて思っています。この精油のヒーリングインテリジェンス、ちょっとね難しい言葉も書いてあったりしますが、気になる方はぜひ手に取ってみてくださいということでね、こう精油のことをお話しさせていただきましたが、後半はその精油をね使ってお化粧品を作ってる会社ご紹介させていただきますが、その前に1曲この季節らしい曲を聴いていただきたいなと思います。あつしさんの曲ですね、桜の季節、どうぞお聴きください。
黙って僕らを思う。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、では、ここからは鹿児島大隅半島を訪問した時の音源を聞いていただきます。ボタニカルファクトリー代表の黒木康樹さんの話、どうぞお聞きください。本日は鹿児島県の大隅半島に来ております。訪問しておりますのがボタニカルファクトリーという会社です。本日お話し聞かせていただきますのは株式会社ボタニカルファクトリー代表黒木康樹さんです。黒木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ここすごい立地ですね。
そうですね、錦江湾っていうのが目の前にあって、はい、裏山、学校でやってるんですけど、裏山は原生林がまだ、はい、そびえ立ってるというところでやっております。
ね、ここがもう小学校の跡地をそのまま化粧品工場に。
そうですね、はい、そのまま利用させてもらってます。
この小学校でやろうと思ったのはどうしてなんですか？
はい、いろいろあってですね、一つはこの地域がですね、はい、平成25年に、はい、南大隅町っていうところなんですけれども、はい、11校あった小学校が2校に統合されたんですね。はい、その9校が全部廃校になってしまったっていう背景がありまして、はい、私がたまたまこちらの出身っていうのもあってですね、うん、行政の方からも廃校利用をなんとかしてくれないかっていうふうなお声かけはずっと前からいただいてたんですね。でまずそれが1点と、うんうん、あと化粧品の場合は、どうしても物そのものよりも物語性というかね、
はい、
そういったものの方が割とお客様の、感動を呼ぶというところもあってですね、うんうん、学校で物作りをするというところにすごく昔からちょっとこう憧れもあってですね。
そうなんですね。はい、
あとそれから近隣の農家の方からの、うん、素材が集まりやすいというのも一つですね。はい、はい、
確かに都会では絶対にできないことが、この大自然のある、先ほど岩山がね、原生林という話もありましたけども、はい、この鹿児島の大隅半島のこのエリアだからこそできる。
そうですね、うん、はい、この辺りはですね、島津の20代の藩主のですね、
はい、
忠敬公による佐田薬園っていうのが、広大な薬草園が昔あってですね、
はい、
植物研究の歴史的な背景もあったということもあってですね、はい、大隅半島というのは日本最大の照葉樹林帯、はい、要は枯れない葉っぱですね、うんうん、これが年中あってですね、約4000種類ほどの植物が群生していると言われている半島なんです。
4000種類って相当な
数ですよね。そうですね、かなりですね。なかなか一つは温帯の気候と、はい、それから亜熱帯の気候がちょうどこう混在している地域でですね、
じゃあ両方の生態系があそこに。
そうですね、
はい。
そして、うん、この地の固有種っていうのも結構あってですね、
はい、
ヘツカっていう地域のヘツカのラン、ヘツカランとか、はい、あとツツジですね、ツツジとかですね、はい、まあ、こういったのも固有種で結構あるような場所なんですね。
じゃあもう本当にご植物には恵まれた場所
で、そうです。
ね、そういう天然由来の植物の素材を使って化粧品を作るっていうところでいくと、もう本当宝の山みたいな地域ですよね。
そうなんです、はい、私が18歳で鹿児島を出てから大阪に行ったんですけれども、はいはい、実は、化粧品の仕事に入って23年間、
はい、
実はもう地元に宝の山があったというのを気づかされたのが約10年ぐらい前でですね、
はい、そうなんですね、はい、でも元々ずっと化粧品業界でやってこられたということだったんですけども、もともとこういうボタニカル植物由来のもの地域の原料でっていうお仕事をされていたわけではないんですね。
そうですね、もともとはもう本当にいわゆるキワモノ化粧品っていうんですけど、はい、例えば塗ったら産毛が薄くなるとかですね、はい、塗ったらちょっとこうスリムになるとか、はい、まあ、いったテーマ性のあるものを、20代の頃はよく作ってですね、はい、販売してたんですけれども、うん、自分の娘が、約14、5年前にアレルギーになってですね、うん、そこで今まで使ってた化粧品っていうのがなかなかうまく改善しないというので、
はい、
見よう見まねで手作りで作った、まあ、その作った結果割と改善したっていうのがきっかけですね。
はい、じゃあもしかしたらそのお嬢さんのお肌のトラブルがなければ、
うん、多分やってないでしょうね、はい、まずこういう業界にこの部分に目を向けてないと思いますね。で仮に向けたとしても非常に表面的なというか表層的な、はいはい、テーマ性だけのナチュラルコスメを作ってたような気がしますね。
なるほど、はい、そのお化粧品っていうと、はい、ね、最近でこそこのナチュラルなものっていうのが市場にも出てくるようになりましたけども、やっぱりまだまだ何でしょう、肌の上にこうピタッとくっつくような、うん、そういうものが多いような印象ですよね。
化粧品のね、業界の市場っていうのが、まあ、去年のデータなんですけど、はい、約日本全国で2兆5000億ほどなんですね、
はいはい、
2兆5000億の中でほぼ大手4社で2兆円超えてる、まあ、よく皆さんご存知の資生堂さん、はい、花王さん、厚生さん、ポーラさんというところで、
はい、
ほぼもう2兆円を超えてるんですね、うんうん、売上の約 80% がこの巨大な企業さんによって占められてまして、
は
い、ある種もう寡占状態というのが、
うん、
それが市場なんですね、
うんうん、
なので、そういった中で我々が、まあ、食い入るというかですね、はい、いけるところっていうのは残った約3,000-5,000億ぐらいの中の、うん、大体、大手以外が大体3,000億ぐらいって言われてまして、はい、そこの中で半分ぐらい約1,500億弱が今ナチュラル化粧品の市場っていうふうに言われてます。
は
い、
そうなんですね、はい、なんかね、私はアロマセラピーをやっていて、やっぱり自分でも手作りでチャレンジをしたことも何度もあるので、うん、それの良さっていうのはすごく分かるんだけども、うん、お肌にとってはすごくいい反面、やっぱりこうちょっと扱いにくいというか。
そうですね、
ね、
どうしてもですね、ナチュラルなものっていうことはかなりやっぱりこう変性していたりとか、うん、はい、あと植物成分が必ずしも安全かというと、うん、そういうわけでもなくてですね、はい、当然薬効も強くて、はい、合わない方には一切やっぱりこうむしろアレルギーを引き起こしたりとかいうこともございますので、うんうんうん、一概に、天然ナチュラル植物イコール安全、
はい、
刺激がないということにはつながらないんですけれども、うんうん、お肌に合えばですね、はい、非常にやっぱり高い 効能効果を発揮して、はい、なおかつそれが割とこう持続的に続くっていうところがいいところじゃないかなと思いますね、
うん、確かにそうですよね。私初めてね黒木さんにお会いしたのが大阪で最新にポップアップに来られた時に出るっていうのを知って行って、はい、その時私もお肌がボロボロだったんですよね。でおすすめいただいたオイルと化粧水を買って帰って、はい、もうオイルが
そうですね、
素晴らしく良くてもうお肌がねあの冬の間乗り切れました、
うん、ありがとうございます。あの基本的に化粧品っていうのは水と油で構成されているんで、はい、良質な水と良質な油を、うん、あのバランスよくお肌に、ね、取り入れてもらったら、はい、まあ、それでお肌自身がやっぱりこう自分のこう修復能力というかね、うんうん、自然な力でこう潤っていくっていうのが本来のあるべき姿なんですね、うんうん、なので、まあ、良質な水と良質な油がこうお肌に合致すればですね、はい、おそらくバランスよくこうお肌ももちもちになってくると思うんですけれども、うんうん、どうしてもそこらがですね、長年こうケミカルっていうかいわゆる化学薬品とか、うん、本来お肌にとってあまり不必要なものが過剰にこう与えられた結果ですね、はい、なかなかそれがこう抜ききれないっていう方が、うんうんうん、あの今結構さまよってらっしゃると思うんですけど、
何を使っても良くならないみたいな。
そうですね、
私ね、
極端な話、水をつけても敏感肌の方は痛いとかね、はい、いうところまでもうだんだんもうマインドもそういう風になってしまってですね、はいはい、かなりやっぱこう過敏な状態というのが続いていく、うん、もう本当かわいそうなケースなんですけど、うん、
なるほどね、はい、でこの、ボタニカルファクトリーで作っているお化粧品のブランドがボタニカノンという、
そうですね、ボタニカノンという名前で、うん、ボタニカルという、はい、植物という名前と、はい、クラシック用語のカノンですね、うん、臨床というのの造語なんですけれども、はい
はい、でこのボタニカノンはもちろんそのお肌に不必要なものは一切使わないというのに加えて、
はいはい、
材料がこの鹿児島
そうです
由来のもの、
あの全てのラインで天然由来、まあ、鹿児島の素材を必ず全てのラインに取り入れているということですね、
はい、
あの、まあ、天然由来成分 100% というふうには言ってるんですけれども、はい、あの天然由来といういろんなまあ定義もありますので、まあ、ここではちょっと割愛しますけれども、はい、あの私たちが提唱してますのはあくまでも地産コスメということですね、はい、地元の原料をできるだけ使いましょう、
はい、
いうところに、まあ、一つ、まあ、ブランドの軸にしております、
はい、これはあの一時期流行ったというかあのご当地コスメとか、うん、ご当地何々っていうのとはまたちょっと意味合いが違ってくるんですよね、はい、地産っていうのは、
まあ、一時期流行ったそのご当地コスメと言われる商品に関しては、はい、まあ、ネーミングとか、はい、まあ、比較的まあお土産とかですね、うんうん、一過性のものであったりとか、まあ、いろんなそういう側面があったと思うんですけれども、はい、うん、あの地産コスメって私たちが言っているものはですね、はい、どちらかというと、地域の農業と連携したり、はい、うん、まあ、いわゆる農業規格外品とかですね、
はい、
あと契約栽培のものとかですね、これまで焦点が当てられなかった素材に、素材をまあ使って地域、はい、地域の化粧品の原料にするとかですね、はい、あとトレーサビリティですね、もう地域で取れるものなので、うんうん、この誰が作ったっていうのが分かる、
はい、
その辺からまあ新鮮であり安全なものっていうのを、うんうん、化粧品の原料として使うというところが一つその地産コスメの特徴になっていくと思うんですね。
なるほど。
それと、はい、もう一つはあの、周辺環境に配慮したものづくりっていうことで、はい、まあ、持続可能な取り組み、うん、まあ、私たちの会社でいきますと、はい、石鹸を作っているんですけれども、はい、液体石鹸で全ての器具を洗って、うん、排水がすぐ下にあの金鉱湾が、
はい、
あのに流れていきますので、うん、これがやっぱこう成分解性の高い、
はい、
液体石鹸で器具も全部洗うという、
なるほど、
はい、こういった形ですね。
作った商品だけではなくてその過程においてもやっぱりきちんとその地域の環境に配慮をしていってる、循環させていってるっていうことなんですね。
そうですね、あの当然蒸留がメインでやってますので、はい、蒸留した後の、まあ、ハーブのそのカスというかですね、はい、残砂に関しても、うん、土壌改良として畑に使ったりとかですね。
なるほど、
はい、そういった取り組みをやっておりまして、うん、まあ、はい、その辺を総称して地産コスメというふうに、うんうん、あの言っております。
はい、やっぱそのね持続可能なものづくりをして していく、それがお化粧品で、私たちもその使うことでその一端を担っていけるっていうのがすごくいいなと思うんですけれども、やっぱりなんかね、こういい植物ってついついたくさん取ってしまいたくなると思うんですけども、うん、それは育てる段階とかからやっぱりいろいろ計画を立ててやってるような感じなんですか？
そうですね、今の段階ではですね、取りすぎるということはないんですね、はい、まあ、そんなにたくさんまだ残念ながら売れてないのであの取りすぎることはないんですけれども、はい、まあ、実際ですね、今問題になっているのが耕作放棄地って言ってですね、はい、お年寄りの方が田畑をやっぱこう手放すケースが多くて、うん、むしろそちらの方 の、 あの有効活用っていうのを、はい、あの軸に考えてまして、はい、そこに、我々が使うようなハーブとかですね、うんうん、比較的こう手入れが簡単なものをあの使ったらいいのかなと思ってます、ね、そういったのもやって。
なるほど。ということは最初の方に言っていただいてた農業との連携っていうところで、
はい、
農業をまた活性化させる違う形で農業をまたこう、ね、担い手を育てていくっていう側面も出てくるってことですよね。
そうですね、あの日本の場合はどうしても農地っていうのがもう広大なところって限られてまして、はい、当然大型の農業というのはもう今ね、うん、あの若手の方もいろいろ株式会社化したりとかされてますけれども、はい、やっぱりちっちゃいこう虫食い状態でたくさんこうあるんですね、はい、でこの辺になってくるとどうしてもこう通常の米や、ね、芋とか作ってても、
う
ん、なかなか価格競争で負けてしまいます
。そうですよね、効率的にはいかないですよね。
そうですね、なので、まあ、できるだけその付加価値の高いハーブとかで、
はい、
まあ、食用のハーブも含めてですね、うん、あのそういったものに添削していった方がいいんじゃないかというところで、
はい、
私たちはまあ化粧品会社なんですけれども、はい、どちらかというと農業と密接にこうつながっている化粧品会社になると思います、
はい、でも海外のオーガニックとかフィトとかのところって大体こう農場を自分たちで持っていて、ね、農場の横にあったりとかハーブの横にあったりとかっていうのが、うん、スタンダードで、日本だけそこが切り離されてしまってるようなイメージってありますよね。
そうですね、海外の場合は、まあ、あのアロマに関しての知見も深いですし、うん、例えばオーガニックの元祖と言われているベレダさんとかね、はい、そういったとこなんかも、もう当初からあのバイオダイナミック農法っていうね、はい、あの一つの 農業の、うん、自体を確立されてるんですね、はい、農法ですね、
はい、
農法を確立されてまして、うん、まあ、そういった取り組み自体がもうすでに日本よりも 数年先をもう行っていまして、うん、歴史的にもやってましてですね、はい、ただ日本の場合は残念ながらまだそういった知見というのが あんまりなくてですね、
はい、
あの当然、農業というと JA さんを中心として、うん、食品として流通大量にこう流通するっていうふうな流れになっているので、はい、もうここの数年ですよね、あの地域おこしの一環としてちょうど、はい、あのまあ、そのアロマを取ったりとかですね、うん、いう流れから化粧品を作ったりとか石鹸を作ったりとかっていう流れに最近になってきてるのかなっていう気はするんですけども、
ね、う
ん、
そうですね、はい、でも本当ね、植物がなければ私たち人間は生きていくことができないですから、それをもう食の方だけじゃなくて外からのね、お化粧品とかにもうまいこと活用していけるこの取り組みっていうのはすごいね、有意義なことだなと思います。で実際具体的にね、どんなものを育ててて、どんなものを提携のところから入れてっていうところをね、今日あの聞き損ねてしまいましたので、また来週改めてその辺を聞かせていただければと思います、
はい、
ということで本日は株式会社ボタニカルファクトリーの黒木さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、小学校の跡地を使って地産コスメっていう展開をしていってる黒木さんの話いかがでしたでしょうか。収録に行きましたっていうのをね、公開したら一番反応があったボタニカルファクトリーさんでした。来週は具体的にどのような植物を使用して作っているのかとか、ボタニカノンというね、ブランドのことをお話をしていただきます。後半もぜひお楽しみになさってください。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに、心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。